The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
札幌の皆さん聞こえますか？
帰ってこない。
返事がないもっとラジオのボリュームを上げると大丈夫だと思うんですけどね。
そんなことはないと思う。
宮崎の皆さんも聞こえますか？
帰ってこない
実は、12月5日からですね、お話してます、あの映画たこ焼きの歌でですね、宮崎札幌でですね、上映が始まりました、うん、おかげさまでですね、これで、全国上映の終了となりますので、皆さんまだ間に合います。
はい、
まだ間に合いますので、ですね、うん、ぜひあの劇場の方に足を運んでいただきたい。映画名ですね、あのたこ焼きの歌で検索していただいたらですね、あのすぐ出ますので、うん、ぜひ行っていただきたいと思ってますんでね。東京の方の人はですね、伝言ゲームでこう順番にこう伝えていただくと、うん、北海道まで行けると思うんです、うん、なんとかならないか。
上の方に、青森とかの方に上の方に持ってってもらって、
アンテナをね東京の方に向けて聞いてもらえればね、はい、なんとかなると思うんで、無理かな、まあ、というわけでですね、はい、まあ実はですね、この映画でもお世話になりました、はい、今日も新保さんですね、お越しいただいてますので、じっくりお話をしていきたいと思いますので、お楽しみに。
The world's only reliable news 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 Weekly World News。
はい、というわけでですね、先週に引き続きですね、しんぼさんにスタジオに来ていただいてるんですけども、
はい、
ですね、先週は要はあの編集者のお仕事は何ぞやというお話をしていたかと思うんですけども、うん、まあ、あのその中でですね、やっぱりあの、まあ、醍醐味といいますかね、あの要は、あ、なるほど、大変な仕事なんだなって、時間がかかる、ね、寝る間があるんだろうかっていう仕事だっていう話をしてたんですが、はい、
うん、
でもそれを続けられてるっていうことは、うん、要は編集者ならでの醍醐味っていうのがあると思うんですけどね。ちょっとね、そのあたりをお聞きしたいんですけども、うん、実はこんなこともあるんだよっていう話がありますかね。
そうです、あのやっぱり続けられてる理由っていうのは、やっぱ雑誌にしても単行本にしても、そのものが出来上がった時がやっぱり一番嬉しいんですよね。
そりゃそうでしょうね、
うん、だから苦労した、いくら苦労してもそれがこう自分がまあ納得のできるものができれば、それでもう全部あのチャラになるという、
うん、なるほど。ちなみにあの普通の人らがね、なかなかこう、まあ、時間といいますかボリュームというか、それがピンとこないかもしれないですけど、例えば一冊の本に仕上げるのにどれぐらいの時間がかかると思ったらいいですか？
物によりますからね、ちょっと一概には言えないんですけれども、うん、まあものすごく短くて3ヶ月ですかね、うん、はい、長ければもちろん1年2年3年っていうような本もありますけれども、
ね、大変でしょ。ね、あの実際のところなんですけどもね、まあ、あの例えばその中で思い出深いっていうか、思い出深い本なんてあったりしますかね。
そうですね、あの去年じゃないか、2012年に、川出書房新書のですね、文芸別冊シリーズっていうムックがありまして、うん、そちらで、あの漫画家 の、 あの朝日新聞でののちゃんを連載されている石井彩一先生の特集本を作ったんですよ、うんうん、はい、それはもう本当にあの棺桶に入れてほしいぐらい思い入れが強くてですね、あの石井先生っていうのは僕にとっては本当にあのもう神様みたいな存在でですね、すごく10代の頃に漫画を読んで影響を受けた方なんですよ。でもそのマスコミとかに一切出ない 方なんですね、
うんうんう
ん、その方にの特集で本が作れたっていう、うん、もうそのこと自体でものすごく嬉しくて、
うん、
で出来上がった本も非常に充実したものになりましたし、うん、まあ、もちろんだから石井先生にお会いすることができたっていうのも嬉しかったですし、うん、で石井先生にも喜んでいただけてお褒めの言葉をいただいたんで、うん、まあ、それは本当に嬉しかったですね、
う
ん、
なるほど。これはねやっぱりだからどうなんでしょうね、例えば一般の人だったらまあまあ読者と要は、作者という立場じゃないですか、
うん、
だからその中でこの間を取り持つ仕事じゃないですか、
うん、
そういう意味ではだから例えば、読者の方の気持ちを考えていかないといけないでしょうし、
うん、
今のお話聞いててもこう作者に対する入れ込み、個人的な昔ファンだったんですみたいなとかですね、はいはい、なんかそのバランス取るの難しくないんですかね。
そうですね、まあ、あくまでも読者に読んでいただかないといけないので、うんうん、例えばその石井先生のような本当に憧れてたような方であっても、うん、そのいやそこはちょっとこうしていただいた方がみたいなことはやっぱり言わなきゃいけないんですよね、
う
ん、
なるほど。
でもその言い方一つも難しい
そうですよね、そうですね、
気持ちをね悪くされたらいけないなっていう考えも、でも人に読んでもらうためには言わなきゃいけないっていう、
読者やっぱりどっちがって言ったらやっぱ読者優先ですね、そこは。
なるほどね。いや先週もねちょっとこうお話をしたかもしれないんですけど、まあ編集の人にもいろんなタイプがあるのかもしれないんですけど、
はい、
僕のイメージの中で ある編集の方っていうのはね、うん、まあ例えば僕らが書き手があるとするじゃないですか、うん、まあだから作家さん読者で絵を描く人とか、まあもう文章を書く人とか、
うん、
そこから見るとなんかまあキャッチャーみたいな、要は受けてくれる人がいてですね、そういうニュアンスで感じるんですよね。
そうですね。
で、その中でキャッチャー、まあ、マミちゃんも野球好きだから分かるかもしれませんけど、
うん、
タイプがあるんですよね。だからここに構えて来いと、で2ミリずれてるって文句言う人がいるんですよ。違うだろって言っている
んです ね。
いるんですけど、だから思ったら何でもいいから一番いいのくださいって言って、どうせあっしゃいいっすねって言って乗してくる人と言うんですよ。ちなみにこう辛坊さんの場合はどういう感じで乗せていくっていうかやっていくんですかね。
あどうですかね、うん、キャッチャーですか。うーん、理想としては、
はい、
もうどんな球でも投げてきたのを受け止めてやると、うんうん、でストライクにしてやるぞぐらいの、ね、ことがまあできればいいんですけれども、うんうん、まあなかなか現実にはいろいろね難しいところもありますが、まあ、理想としてはそういう形ですね。
矢野さんみたいな39番ですかね。
そうですね。
もうタイガースの話すると止まらなくなる
から、ね、はい、カバンも今日タイガースのカバンを辛坊さん持ってこられます、
はい、というわけでですね、話が長くなりそうなんでね、はい、一曲挟みましょうか。Dr. Taxi Weekly World News。 はい、さて今日はですね、編集者の辛坊信長さんに来ていただいてるんですが、
うん、
ここでもう一つの顔ですね、実は辛坊さんにはですね、南信長というですね、漫画の編集としての顔もありますんで、
うん、
そちらのお話もちょっと聞いてみたいんですが、まずはちょっと今日実は一冊本を、最新刊ですかね、お持ちいただいているのかなと思うんですが、はい、これはどういう本なんですかね。
これはやりすぎ漫画列伝というタイトルなんですけれども、うんうん、はい、そのなんていうんですかね、もう文字通りなんですけど、そこまでやんのかと、もうね突っ込みたくなるような漫画っていうのが特にその70年代の少年漫画には多くてですね、うん、
はい、
でそのただでもとんでもないだけじゃなくて、そうは言ってもそのちゃんと名作として読み継がれている、うん、
はい、
ぶっ飛んだ漫画をいろいろ集めて解説したというものですね、
うん、なるほど、なるほど、うん、僕ね、
はい、
ちょっとこれも一つ不思議なことだったんですけどね、まあマミちゃんこう今話聞いてて分かると思うんですけど、
うん、
とても知的な方でしょ、
はい、
で東大卒でしょ、
そう、
ね、なんで漫画読んでたんですか。
私もねよく言われて、大人に、うん、なんか漫画ばっかり読んでたら賢くならへんよって、
そうそうそう
言われて、あこの東大行った方が漫画こんな読んでたんだという、
で、
はい、
まあこの要は辛坊さんの知識の中から
い
くと、
はい、
確実にそういう時期もね、子供の時も読んでたんです
よ、ね、もちろん読んでます。というか漫画を読むと東大に入れます。
嬉しい、希望の光、漫画大好きな人には希望の光。
これ どういうバランスだったんですかね、実際のところは。
いやもうほとんど漫画は子どもの時からもうずっと読んでいて、まあもちろん普通のね小説だったりとかあのいろんなものも読んではいたんですけど、多分もう半分以上7割ぐらいは漫画だったと思います。
ちなみに勉強する時間と漫画読む時間のバランスというのはどれぐらいの感じだったんですか。
どうですかね、さすがに大学受験の時とかは、まあ、あのそれなりに勉強は時間は取ってましたけど、
はい、
その前は本当にどうですかね、まあ、半々か漫画が多いぐらいか、
何
ですか。
やっぱりもう他の部分で漫画のせいじゃない、
うん、あの漫画は勉強になりますから、
ね、本当に。あのだってスポーツ漫画とかもルールとかの勉強になったりも、
そうですね、あと漫画はやっぱりあの、ね、国語の勉強に役立ちますし、
うん、
あと歴史の勉強にもなりますし、
そうですよね。だからまあ、あのいろんな要素があるんですよね。だから、まあ、例えばあの僕ら書くとしたら要は書くだけじゃないですか、うん、色がつかないんですよね。だからそれに写真とか絵とかが入ってだんだんこう色が増えていくわけなんですけども、うん、まあその中であれ漫画ってね、僕はあの総合芸術だと思うんですけどもね、要はあのストーリーもそうですし絵もそうですし、まあ、これですね、あの全ての才能を持ち合わせてないとあれできないもんなんですかね。
そうですよね。だから映画を一人で作ってるようなもんですよね。
なるほどね。まあ、でもね、要は例えば、まあ、あの野球でもそうじゃないですか、
うん、
ね、まあ、打つ投げる走るもう全てのことができる人限られてるじゃないですか、
うん、
そんな人じゃないと漫画家にはなれないんですかね、
うん、
それはやっぱりだから例えばですね、あの今下手馬という人とかもいるじゃないですか、
うんうんうん、
だからあのいや絵が下手でもなんとかなるよとか、
うん、
逆に言うと何がプロの漫画家さんとしてですね大切なのに一番要素としては大きいんでしょうね。
あ、描きたいものがあることじゃないですかね。
やっぱパッションですかね。
そうですね、うん、それがあれば別に多少絵が下手であろうが、あ、まあちょっと話の筋運びが乱暴であろうが、うん、通じると思うんですね。もちろん最低限のそのクリアしなきゃいけないものというのはありますけれども、
うんうん、
なるほどね。まあ、ちなみにですね、まあ、今回のこの本の中でですね、こう、いくつの作品を紹介していただいてるんですかね、この中には。
この本では32作品ですね、
はい、その中で例えばどんなものがあるかを少し教えていただけるといいんですが。
そうですね、はい、一応あの6つのジャンルに分けておりまして、はいはい、やりすぎスポーツ漫画、やりすぎ学園漫画、やりすぎアクション&SF 漫画、やりすぎ愛と性漫画、やりすぎ社会派漫画やりすぎ仕事漫画っていう、
うん、
まあ一応その6つに分けておりまして、
うん、あのいくつかこう浮かんでくるようなあれが入るかなというのはあるんですけども
、はい、
あのなるほど。ちなみになんですけども、やっぱりあのこれを選んでいくときにですね、要は例えば時代とか背景とかもバラバラになるのかなと思うんですけども、やっぱりこのやりすぎ漫画系となるとこの時期が一番旬とか、例えばこの時代がすごかったっていうのあったりもするんでしょうか。
それはもう60年代70年代ですよ、ね、うんうん、
なるほど なるほどね。
圧倒的に、
うん、
やっぱ80年代以降はなんとなくこうお行儀よく、
はいはいはい、
なっちゃってるんで、
なるほど。そういう意味では例えば今あの、まあ、タレントさんとかテレビのコンプライアンスの方もそうなんですけども、漫画の中でもちょっとだんだん狭くなってきてるんですかね。それは気にしなくていいんですかね。どんなもんなんでしょうね。
まあ、いろんな意味でその昔の漫画はあの、まあ、今で言うような差別用語的なことであったり、うんうん、ちょっと本当に、まあ残酷な表現、極端な表現みたいなのが今と比べるとまあ確かに あったのは確かですよね。
なるほど、なるほど、うん、まあ、その中でですね、例えばあの要は、ね、今あのその部分っていうのがはみ出す部分が全部このネットの方に行っちゃってですね、要は作品として、まあ、みんなに見てもらえるのに表現できないとしたらちょっと残念な気がするんですけども、実際はどうなんでしょう。あ、これいいんだけど本にはしにくいかなとか、そういうのはあったりするもんなんですかね。
それはまああの編集者だったり出版社だったりの腹の決め方の問題であって
決め方一つですか、
それはあの頑張ってるもちろんね雑誌もあれば、あ、なんかちょっとちっちゃくまとまっちゃってるものあのところもあれば、
うん、
あですね。
なるほど、うん、というわけでですね、今日は、実はですね、このお持ちいただいた本の中にもあります、
うん、
このやりすぎスポーツの部分とですね、それと SF の部分が関わるような クロスオーバーするようなところをですね、この後はやってみたいと思ってるんですが、まあその話はちょっとじゃあ後でじっくりやるとしましてですね、
はい、
この本についてですね、もしアピールされるようなところがありましたら教えていただきたいんですが。
そうですね、今40代以上の方であれば、うん、まあ割と知ってる、名前は知ってるし読んだことのある作品が多いと思うんですけれども、はい、その実はなんかなんとなくあのイメージだけでちゃんと読んだことがなかったりとか、結末どうだったっけなとか、うん、あの薄ぼんやりしか覚えてなかったりすることってあるじゃないですか、はいはいはいはい、うん、そういうのをこう改めてあの見て、ああそうだったとか、うん、こんなだったっけとかっていう風に思っていただいてもいいですし、
うん、
その逆に若い方にとってみれば、え、こんな漫画があったのみたいな、うん、その新鮮な驚きがあると思うんで、
うん、
その、まあ、連代を問わずあの楽しんでいただきたいっていうのはありますね。
あのこれはあのオレンジ色の目立つ本です、
はい、
ぜひあの本屋さんで探していただけてもいいんじゃないかなと思います、はい、もう一度ちょっとあの本の書面を教えていただけますか。
やりすぎ漫画列伝という本ですね、
はいはい、出版社の方は、はい、
出版社は角川書
店で、角川さんですね、
はい
はい、ということでですね、引き続き今日は辛坊さんとお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
Stay tuned Weekly World News